森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るために。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。グローバルマーケティングとは、世界のニーズに応えて利益を上げること。アジアで売るためには、ものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません。日本には素晴らしい企業が多く存在します。その企業とともにアジア市場を目指したい、再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい、森部和樹はそんな思いを持ちながら、この番組を皆様にお届けいたします。
こんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。
こんにちは、森部和樹です。
森部さん、それでは前回のスパイダーエージェントでグローバルマーケティング講座っていうのを展開していくっていうことをおっしゃってたんですけども、
はい、
今そもそもマーケティングって日本企業から見た場合に B2C がやるものだ、もしくはプロモーションみたいな捉え方を今されていると思うんですが、
ええ、
その辺についてどうお考えになりますか。
ですね、このマーケティングという言葉は非常に厄介な言葉でございましてですね、世の中にマーケティングに関して書かれた本ってたくさんあると思うんですけどね、日本語訳すら僕はなんかビシッとしたものがない言葉だなというふうに感じていて、営業戦略、マーケティング戦略というと営業戦略なのか販売戦略なのか、これもちょっと違うし、マーケティングってすごく我々日本人にとっては得体の知れないもの、そんなイメージがあると思うんですけど、非常に実はシンプルで、コトラーはこのマーケティングをですね、ニーズに応えて利益を上げることだというふうに言ってるんですね。
ニーズに応えて利益を上げることがイコールマーケティングになると、
うん、はい、うん、でこれっていわゆるビジネスそのものじゃないですか、
うんうん、
でマーケティングって単純にビジネスそのものなので、そんなにこう難しいことを考える必要はなくてですね、いかにして、ニーズに応えて利益を上げること、私が言ってるグローバルマーケティングも世界のニーズに応えて利益を上げると、単純にそれだけの定義しか持っていませんので、非常にシンプルに考えていただければなというふうに思います。
なるほど。その利益を上げるとなると、実際に売上を上げないと利益は出てこないと思うんですけど、
はい、
じゃあ売上を上げるっていうところもマーケティングの役割だと考えてよろしいんでしょうかね。
そうですね、基本的にそのビジネス行為、ものを作って最終エンドに売るという、この一連をマーケティングというふうに僕は考えているので、必ずしも売ることだけじゃないし、作ることが入らなくもないし、この一連の全部の作業をマーケティングというふうに捉えてもらえればなというふうに思います。
今物を作るところかなっておっしゃったんですが、うん、マーケティングというとやっぱり売るっていうところとか、うん、そっちの概念が強かったりすると思うんですけど、うんうんうん、物を作るところからマーケティングというのは具体的にどういうことなんでしょうか。
これはですね、日本国内にいると、多くの人は日本人のニーズって分かってるんですよね、なんとなく、まあ、当然消費者調査なんかをこう消費財メーカーさんやりますけど、変わりゆく若者のトレンドを追いかけてそのニーズに商品を指していくって、そういうことやりますが、基本的にその同じ日本人ですし、日本に住んでますから、ニーズってのは分かってるんですよね。でただ一方でそのアジア新興国に行くときにですね、なんとなくこんなニーズでっていうのが全く想定外っていうことがすごく多く存在するので、だから日本でビジネスをする以上に、この商品を開発する、この作っていくっていうところから、グローバルマーケティングの概念を持たないと、俗に言うプロダクトアウトっていう言葉があると思うんですけどもね、うちの商品はこれですと、うちの強みはこれですと、これを売るっていう、まあ、単純にその商品ありきの商売の仕方なんですけど、これが全くアジアで通用してないということは今証明されているわけですから、 必ずしも売る側だけじゃなくて作る側も一緒になってグローバルマーケティングを考える、そんな世界が必要だと私は思ってます。
なるほど。そのプロダクトアウトという言葉が出てきたんですけど、はい、もう少し分かりやすく詳しく説明してもらってもよろしいですか。
プロダクトアウトというのはですね、メーカーであったら、まあ、製造業であれば製造業が自分たち その商品ありきで全てを考えていく。ですから例えばその携帯電話を作っている会社であれば、自分たちの携帯電話はこういうものと、でこれを単純に市場に、売っていく、まあ、言ったらメーカーが作れるものを市場に押し付けるっていう、そういう発想ですよね。で一方でサムスンだったり LG なんかがあのアジア新興国で展開している方法というのがマーケットインという逆の発想で、マーケット、市場が何を求めているかを吸い上げて、それに応じて商品を開発して、でそれをマーケットに出していくという、そういうあの全く逆の発想が、マーケットインですね。
なるほど。ただそのプロダクトアウトを今やっている日本でもジャパンアズナンバーワンと呼ばれた時代があると思うんですが、はい、プロダクトアウトっていうのが悪いものなんですかね。
あのですね、決して悪いものだとは思わないんですね。どんだけマーケットインをしてもですね、プロダクトアウトの要素が必要になるというか致し方ないというところがたくさん出てくると思うんですけど、要は時代が大きくパラダイムシフトしましたよ、時代が大きく変わりましたよということを今考えなきゃいけなくて。
なるほど。その今パラダイムシフトっていう言葉が出てきましたけど、それはパラダイムシフトっていうのは具体的にどういうことでしょうか。
パラダイムシフトとはですね、今までこうある一定の価値観であった世界がですね、突然その価値観が変わってしまうっていう、そういう世界なんですけどね。あのジャパンアズナンバーワンってあの今言ってましたけども、そのジャパンアズナンバーワンと言われた時代というのは、多くのものが日本企業しか作れなかった時代ですよね。テレビも自動車も、まあ、あの欧米企業か日本企業、そういう時代で、もともとは自動車だってテレビだって、ラジオだって洗濯機だって欧米から入ってきているもので、それを日本の技術力が追い抜いて、で家電業界なんていうのはそもそも今日本の家電メーカーさんがこうアメリカから奪い取っていったっていう、そういう市場だと思うんですけども、当時はやっぱり日本企業しか作れなかったものが非常にあったんですよね。私もよく覚えてますけど、1980年代にアジアにいるとですね、非常にその日本人としての誇らしさっていうのがあって、世の中日本製だらけだったんですよね。ただそれが今こうパラダイムシフトが起きたっていうのはどういうことかっていうと、韓国の企業でも中国の企業でも台湾の企業でも日本企業が作れるものを作れちゃう、そういう時代が来ちゃってるわけですよね。つまり多くのものがコモディティ化してしまったと、そんなあの時代があの今なので、だからこそ技術力だけじゃなくてマーケティング力を持つ必要があるというふうに私はあの考えています。
なるほど。もう一つ新しいコモディティ化という単語が出てきたんですけど、コモディティ化というのは具体的にどういったことなんですかね。
は
い、
コモディティ化というのはですね、まあ、シンプルにいきましょう。シンプルに考えると、誰でも作れる時代が来ちゃったよっていうふうに捉えていただいたらいいと思うんですよね。例えばそのテレビなんていうのは、昔はトリントロンのソニーのトリントロンがナンバーワンで、東芝やシャープやなんやと、もう日本企業しかテレビっていうのは作れなかったわけですよね。アメリカのテレビメーカーはもうテレビの生産完全に日本に白旗を上げて作っていませんでしたから、世界中のテレビというのはメイドインジャパンだったわけですよね。けど今周りを見渡すと、世界を見渡すと、アジア新興国中では日本のテレビよりもサムスンのテレビの方が売れていると。日本の量販店ですらサムスン LG のテレビが並んでいるし、これがアジアの量販店に行けばですね、量販店 その敷地面積の半分がサムスンと LG の商品で占めていて、残りの半分を日本の5社が占めているという、そういう恐ろしい光景が広がっておりまして、これがあのいわゆるコモディティ化したことで起きてしまった世界という、そんな風にあの理解してもらえれば分かりやすいかなと思います。
時代が変わっても誰でも作れる時代になってしまったと、だから今プロダクトアウトではなくてマーケットインの発想が必要なんではないかっていうのが森部さんの主張でしょうか。
その通りです。
そのマーケットインっていうのが韓国企業を今やっているということをおっしゃったんですけど、はい、その日本企業が、まあ、 できてない、もしくは不足している理由というのは具体的にどういったところにあると思いますかね。
これはまあ大変広い問題なので、一言でなかなか解決する話でもないんですね。これはその組織構造であったり、指揮命令系統であったり、いろんな、要因が原因でそうなっていくので、ちょっとなかなかこの番組の中で全てを語るということはできないんですが、一つ確実に言えることはですね、すでにそのアジアでは日本の家電で言えば家電の業界のメーカーさんよりもサムスン、LG の存在感であったりシェアの方が圧倒的に大きいと。で、その要因が彼らのマーケットインを徹底するやり方にあるということはもう変わらない事実だと思うので、今後ですね、講座の中ではこういう事例から見る韓国サムスン LG のマーケットインのやり方、組織命令系統のやり方、こんなものは紹介をしていこうと思っておりますが、非常に日本企業今苦しい状況にあるというふうに思いますね。
なるほど。そのマーケットインっていうのもやはりマーケティングの発想だということなんですかね。
うん、そうですよね。基本的にその市場が何を欲しているか、その欲しているものを作ってその市場に投入するっていうことがマーケットインなので、日本企業の場合は本当に恐ろしいんですけど、大手のメーカーさんであってもですね、森部さんこれ売れるところないですかねと、これ売ることが私とのミッションなんですよと、そんな風な相談を持ちかけてくる大手の企業さんというのはたくさんいますので、プロダクトアウトがダメだ、マーケットインがじゃなきゃダメなんだというのは彼らも分かってるんですね。分かっていてもそういう発想になっているという企業は非常に多いのが現実じゃないかなというふうに思います。
そうするとまずは日本企業としてマーケティングの概念だったりグローバルマーケティングっていうものを理解することがアジアなり世界で戦う第一歩だと捉えてほしいみたいなメッセージにも聞こえるんですけど、その辺はどうでしょうか。
その通りだと思います。僕はすごく思うんですけど、日本の企業っていうのは本当に中小企業から大企業までものすごくいいものをたくさん持っていて、これだけ物にあふれてる国って世界中どこ見たってないんですよね。で、私たちが便利に思うものとか、私たちが素晴らしいと思うものをいかにこう世界に浸透させていくかって、これもうマーケティングそのものであって、日本は20年間成長してない、景気が悪い、これからどんどん少子高齢化だなんていうふうに言われてますけど、これだけ素晴らしいものを作れる国なんて他にないんですから、グローバルマーケティングのノウハウをですね、しっかり理解をすれば、中小企業だっても大企業でもこれからまだまだアジア新興国でマーケットシェアを取ってですね、ジャパンアズナンバーワンと再び呼ばれる時代を作るということはそんなに難しいことじゃないというふうに私は思っています。
ものづくり大国である日本というのは、はい、やはり製造業が多いと思うんですけど、はい、私自身も製造業に一体分かるんですけど、マーケティング部すらないとか、もう営業で十分で、マーケティングなんかいらないみたいな発想を持つ B2B の企業っていうのは非常に多いと思うんですけど、その辺はどうなんですかね。
すごく危険なことなんですけどもね、結局その日本って大企業、中堅企業、中小企業というふうに一連のその構造があって、で特にその日本の中堅中小企業はいいものさえ作っていれば仕事は上から落ちてくるものだと、そんなふうに思っているわけですよね。で私もその中小企業中堅企業の社長さんとお話しした時にですね、営業とかマーケティングみたいな恥ずかしいことをするなってこう言われる、そんな経営者の方もまだまだ多い。でこれは日本の大手企業が海外で勝っていればいいんですよね、そのまんまできっと、だって大手が海外で勝ってそこから仕事をもらって、そういう構造になってくるでしょうから。ただ残念ながら多くの業界で日本の大手の消費財メーカーなんかはですね、なかなかアジアのマーケットをうまく取れていないと。で取れていないから、そこから仕事が本当に落ちてくるかというと必ずしもそうではないし、アジア新興国の消費者は例えばシャープのテレビではなくてサムスンのテレビを選んでいると、ソニーの ウォークマンではなくてアップルの iPod を選んでいる、そういう現実が今実際に起きてますから、本当に日本企業だけに頼ったいわゆる生産をしていて次の10年20年生き残れるのかというと、それは非常に疑問が残ると思いますね。
なるほど。そうするとまずマーケティングへの誤解を解くということから始めるということですかね。
そうですね。今回私が最も申し上げたかったのはマーケティングが何なのかっていう、今まで皆さんが思っている大手がやるもの、消費財メーカーがやるもの、そうではなくて単純にニーズに応えて利益を上げること、これこそがマーケティングですので、この誤解を解きたくて、まあ、今回こんなお話をしています。
なるほど。そうそう、グローバルマーケティングっていうのはもう一度お話をしていただくと、どういった定義になるんでしょうか。
グローバルマーケティングというのは世界のニーズに応えて利益を上げるということでございますので、日本国内であればマーケティングでいいでしょうけども、これからは世界のニーズに応えていかにして大企業から中小企業までが利益を上げていかないといけないのか、そこをしっかり考えていってほしいなというふうに思います。
では日本企業はまずマーケティングの誤解を解いて、グローバルマーケティングを身につけようとすることがやっぱアジアで勝つ第一歩だと考えてよろしいんですかね。
はい、その通りだと思います。いいものを作れる企業たくさんいますので、グローバルマーケティングのノウハウさえ備えればですね、日本企業は再びジャパンズナンバーワンというふうに呼ばれる世界を作れると、そう信じています。
わかりました。ありがとうございました。今回はグローバルマーケティングについてお話しいただきました。森部さん、非常にわかりやすいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。